はいと、こんばんはです。来ました。はい、今日はまあまともな時間に来たと思うんですけど、こんばんはです。ですね、今日はですね、師匠シリーズ全部読んでたと思ったら、まあ読んでねえのがあるっていうことで、まあ読んでないのがですね、雨上がりっていう題名のやつと田舎、まあ、これ前編中編で後編がないんですけど、それのですね、まあ、田舎は前編中編で中途半端に終わってるってことなんで、雨上がりってやつだけをやって、で、救うものシリーズっていうのも陸を受けたので、そっちの方に移行しようかなと、はい、いう形で、はい、で、行きたいと思います。で、ジータレス読み172、そろそろ全裸に正座でおっちゃんラジオ待機と、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、ラジオ待機って書いてあるけど俺初めてだしね、まあちょっと、まあタイミングバッチリ、まあね、全裸に正座、正装ですよね。で173、ちゃんこんと、まあ、ちゃんじゃないですけども、こんばんはと。はい。で、174、おさこんと、まあ、おっさんじゃないですけど、こんばんは。はい。ありがとうございます。で、175、今来た、最初から読み直して、と。最初も何もまだ読んでねえっていう。それとも、師匠シリーズを読んでくれってことなんですかね。それは、ないっていう。っていうか、全部1から読んでたら、また何ヶ月かかるかわかんねえ。まあ、録音ファイルを。はい。ということで。まあ、とりあえず、今来たということで。ありがとうございます。で176、この前の放送はアラート導入後初めて逃してしまったぜと。へえ、でも今日は大丈夫と。アラート導入後初めて逃したんだ。アラート入ってんのに気づかなかったってことなんですかね。で177、おっちゃんロボ朗読型おじゃすと。まあおっちゃんじゃないんですけど、ロボでもねえですけど、朗読型なのか分かんないですけど、とりあえずおじゃす。はい。で178、ちゃんこばばと、よく分かんないですけど、はい、とりあえず、こんばんはと。なんで隠してんだかよくわかんないですけど、で179、いっちゃんこんと、まあ、いっちゃんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと、ありがとうございます。で、180でおっちゃん来たと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代ですけど、こんばんはと、最初から聞くと、はい、ありがとうございます。で181、おっちゃん寂しかったよと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、ありがとうございます。寂しかった、どういうこっちゃ。俺結構来てると思う。どういうことなんですかね。182でラジオしてる時におっちゃんかっこいいな、いつもただのおっちゃんなのにと、うるせえっていうねえ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、はい、ただのおっちゃんじゃないですよ、ただの人です。で183、今仕事から大切な衣装が焼き付いてきて色がおかしくなってきたので、リフレッシュするための動画を作ってる。へえ、これで少しでも元に戻ればやったぜと。 TN 液晶みたいなうんこ液晶が主流になってきて、色がおかしい安物が溢れてきたから困っちゃう。今のうんこ液晶よりも古いのもだましだまし使った方がマシと。なんかよくわかんないんですけど、自分は詳しくないんでね。だって TN 液晶って聞いたってわかんないんですから全くその辺詳しくないので。でも なんなんですかね、そういうことをやってる、なんか仕事とかにプロの方な感じがするよね。なんかすごいですね。そうだ、だって仕事柄って書いてある。液晶が焼きついてきて色がおかしくなると、リフレッシュするための動画なんていうのがよくわからない、どういうことなんですか。まあいいや、184というわけで、動画作りながら聞きますよ、おやすさんと。まあおやすさんじゃないですけど、多分俺これの方が分けんじゃねえのって思ったりするけど、どうかわかんないけど、20代ですけど。で185、おじさま今度、まあおじさまじゃないですけど、こんばんはと。186、おっちゃっちゃちゅちゃっちゃこんと、よくわかんないです。で187、おじこんと、まあおじさんじゃないですけど、こんばんはと。で188、おっちゃんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけど、20代ですけど、こんばんは。録音あっちの世界ゾーン500話まで来たけど、こればっか聞いてると他に何もできんと、無茶すんなっていう、ほどほどに、ほどほどにお願いします。はい、500話まで来た、500話来たね、あと半分ですわ、はい、じゃあ行きましょうか。師匠シリーズで雨上がりっていう題名の、話です。もう本当に1話だけなので、これはあんまり師匠シリーズの中でもそこまで長くない話なので、多分さっと終わると思いますけども、はい、じゃあ、行きましょうか。雨上がりっ ていう題名の話です。ちょっと待って、曲を一周したら始めようそろそろ終わるんで、じゃあ行きましょう。昨日から降っていた雨が朝方に止み、道沿いにはキラキラと輝く水たまりがいくつもできていた。大学2回生の春、梅雨にはまだ少し早い。大気の層を透過して柔らかく降り注ぐ光、軽い足取りで歩道を行く。日だまりの中に佇むようにバス停があり、ふっと息を吐いて木目も鮮やかなベンチに腰をかける。橋の方にすでに一人座っている人がいた。一瞬知っている人のような気がして驚いたが、すぐに別人だと分かり深く座り直す。髪型も全然違う。それにあの人がここにいるはずはないのだから。バスを待つ間、あの人に初めて会ったのは今頃の季節だっただろうかとふと思う。いや、確かもう梅雨が始まっていた頃だった。1年足らず前、彼女は別の世界へ通じるドアを開けてくれた人の一人だった。そのドアを通して普通の世界に生きている人間が何年かかったって体験できないようなものを見たり味わったりしてきた。もちろんドアなんてただの暗喩だけれど、それがそこにあるもののように感じていたのも事実だった。そのドアの一つが閉じた。もう開くことはないだろう。春が来た頃、ひっそりとしまい込まれる冬色のもののように彼女は去っていった。そのことを思うとひどく感傷的になる自分がいる。結局気持ちを伝えることはできなかった。それが心の深い場所の淀のようにたまり、そして渦巻いている。目の前でカラスが1羽鳴いて飛び立った。誰も通る者もいない春のバス停でまどろむようにそんなことを考えている。夢を見るということはに似てるわ。空からピアノの音色が聞こえた。そんな気がした。ベンチの端に座っている女性が前を向いたままもう一度言った。夢を見るということはにも似ている。春の柔らかな地面から氷が湧いてくるような感覚があった。それがミシミシと心臓を締め付け始める。急に錆びついたように動かなくなった首をそれでもわずかに巡らせて横を見る。顔を覆うかのような長い黒髪の女性、空色のワンピースからすらりと伸びた足がかなりの長身を思わせる。もう一度言った。夢を見るということは。また一部分が聞こえない。いや、聞こえているのに頭の中で認識されないような不思議な感覚。彼女は目を閉じている。あなたは誰ですか。分かっていた。大脳の中の古い動物的な部分が反応している。彼女が誰なのか知っていると。あの子が持っているものが欲しかった。手に入れても手に入れても蜃気楼のように消えた。これもあの子と同じ長さにしたつもりだったのだけれど。彼女は左手で髪に触れた。細くしなやかな指だった。たった一つしかないものを永遠に手に入れるには方法はたった一つしかない。一度はそれに届いたと思っていたのに。この雨上がりの清浄な空気にあまりに似つかわしいささやかな声だった。あの手触りが幻だったなんて。すっと手を下ろした。目を閉じたまま前を向いている。その横顔から目をそらせない。 分かり始めた。同じ長さだったのだろう、彼女にとって。あの日、あの人は自分の半身を失った。その謎が今解けた。目が見えないんですね。そう言おうとして言葉が宙に消えた。喋っているのに頭の中で認識されないような感覚。肯定するように白い手がベンチの上に寝かせている杖を引き寄せる。あの子のたった一つしかないものは手に入らなかったけれど、代わりに素晴らしい世界をもらったわ。音楽のように言葉が耳をくすぐる。まるで麻薬だ。その声をもっと聞きたい。壊れやすい宝石のように会話は続く。夜がその入り口になり、私は恋を知った少女のように新しい世界を覆っている。眠りが卵になり、私はそれを抱いて温める。そして夢を見るということは、言葉が消えるけれど分かる。彼女はあの人の悪夢を手に入れたのだ。悪夢を食べるという悪魔が呼ぶ悪夢、あの人を苦しめてきた悪夢。あの強い人がどんなことがあっても、もう二度とただの一度でも見たくないと言ったその悪夢を。彼女は何かをつぶやいている。聞こえているのに聞こえない。まるで現実感がない。太ももを触ろうとして躊躇する。彼女がそれを待っているような気がして。あの人の半身は彼女によって消滅させられた。彼女はそれをあの人だと思っていたのだ。あの人が少し若く見える私と表現していたのを思い出す。つまりあの人にしか見えず触れず知覚できなかった半身は、いつか喫茶店の誰もいない椅子に座っていたその半身は、髪が長かった頃のあの人の姿をしていたのだろう。目が見えず手が触れられない場所にいた彼女は、人知の及ばない何らかの方法でその半身を見、そして捉えた。あの人を手に入れたつもりで。そして半身と悪夢は消えた。あの人はあの人を長年苦しめ惑わせた二つのものから同時に解き放たれた。そして去っていった。ラマンチャの男は相変わらずかしら。美しい旋律のような声が踊る。すぐにその言葉の意味を理解する。ナイトだと言いたいのだろう。あの人を守った人物のことを。相変わらずホラーを吹いてます。少し上ずってしまったその言葉に、彼女は満足したかのようにかすかにうなずく。今にして考えることであるが、彼女が彼のことをラ・マンチャの男に例えた裏には、あの人のドルシネア姫でありながら、またアルドンサでもあるという二面性を暗に物語っている。このことは後に彼の秘密に近づいた時、その真の意味を知ることになるのだが、それはまた別の話だ。沈黙があった。少し前に飛び立ったカラスの気持ちがわかる。今このバス停の周囲には二人のほか動く者の影一つない。ただ柔らかな大気に包まれているだけだ。彼女のいる方向を、空間が歪んでいると以前あの人が語ったことを思い出す。目を閉じたままでいると、まるで眠っているように穏やかな横顔だった。彼女は少なくとも高校時代には盲目ではなかったはずだ。一体なぜ視力を失うに至ったか、想像することも戸惑われる。もし視力を失っていなければ、そして奇跡のような取り違いが起こらなければ、とてもあの人や彼が叶う相手ではなかった。推測などではなく、わかるのである。核などという言葉は使いたくない。使いたくはないけれど、つまりそういうことなのだった。 排ガスの匂いをまといながらバスがやってきた。その瞬間にこのバス停を覆っていた不思議な膜のような空気が霧を消したような錯覚があった、まあ、解放されたのだろう。少し離れてバスは止まり、ドアが開いた。自分が乗せるつもりだったバスだろうか、あ、自分が乗るつもりだったバスだろうか、あ、なぜか思い出せない。どこに行こうとしていたのか。しかしこれに乗らなくてはならない、そんな気がした。ベンチから立ち上がり、笑いそうな膝を奮い立たせ歩く。これを、彼女がそう言ってすっきりと伸びた首元からペンダントのようなものを取り出した。タリスマンだ。あの人が以前五色地図のタリスマンと呼んだもの。どこかに捨てて、もう私にはいらないものだから。彼女は初めてこちらを向いた。足を止め正面からその顔を見る。さあと言って手を伸ばし、目を閉じたまま微笑を浮かべるその顔を生涯忘れることはないだろう。こんなに綺麗な人を見たことがない。この後の人生の中でどんなに美しい人を見たとしても、あれほどの深い感動を受けることはないと思う。吸血鬼と言われたことなどまるで取るに足らない。そんな言葉では彼女の側面を語ることさえできない、そう思った。さあ、もう一度彼女は笑うように言う。震える手で受け取った。じゃらりと鎖が鳴る。かすかに錆の匂いがした。不思議な模様が円形のプレートの一面に描かれているけれど、それだけだ。この世にあってはならない形をしていると称されたものとはとても思えない。平面に描かれたどんな地図も必ず4色以内で塗り分けられるという。試すまでもなくわかる。きっとこれも4色ですんなりと塗り分けられるのだろう。少なくとも彼女の手を離れた今は。遠慮がちにクラクションが鳴らされる。昇降口にそっと足をかける。二度と会うことはないだろう。彼女に背を向けて、乾いた空気の音とともに扉が閉まる。別の世界へ通じるドアがまた一つ閉じたのだった。やがて間の抜けたテープの音が次の目的地を告げる。動き出したバスに揺られ、衝動的に振り返った。彼女がまるで最初から いなかったかのように消えてしまっている気がして、けれど揺れる視界の中で、一枚の絵のように切り取られた窓の中で、遠ざかりつつある雨上がりのバス停に彼女はいる。そしてベンチから立ち上がり、白い杖をついてゆっくりとゆっくりと歩き出そうとしている。その細く長い足が戸惑うような頼りない足取りで水たまりを跳ね、それが淡く銀色に輝いて見えた。彼女を見た最後だった。以上、雨上がりっていう題名の話でした。で、ジータレスミ、119師匠シリーズ催促したクソ野郎です。おっちゃんありがとうと、まあ、クソ野郎じゃ全然ないですけど、ありがとうございます、はい。まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい、ありがとうございます。まあ、読んでなかったんでね、で190、おっちゃこと、おっちゃんじゃないですよ、はい、こんばんは、はい、で191、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど20代ですけど、こんばんはと。ウィンアンプがやっと立ち上がった、今から聞くと、まあ、ウィンアンプじゃなくてもね、まあ、聞こうと思えば聞けると思うんですけど、今いっぱいいろいろそのプレイヤーありますからね、その聞こうと思えばで、 192、おっちゃんのフォルダが 26GB 超えたと。 26GB なんだって、 26GB だと、そんなんの。でもね、自分ね、正直あの動画やり始めてからね、平気で多分行くんだろうなっていう気はする。っていうか音だけで 26GB もあるのかな。それはちょっと自分でも分かんないですけど、うん、音だけじゃ 26GB もないよね。26000、え、ちょっと待てよ。え、そんないっかな、分かんない、分かんないけど多分いかないと思うけど。で、193、すごく耳に残る音楽だねと。邪魔でした。雨上がりっていうことなんで、雨上がりなんですけど、あえてレインっていう曲を、まあ、自分が好きなんであれなんですけど、フリーテンポで、194、おじさま来た、待ってましたよと。もうおじさまじゃないんですけど、20代なんですけど、はい、来ました、来てました、はい、待ってましたということで、ありがとうございます。で、ですね、師匠シリーズこれで終わりなんですけど、はい、とりあえず田舎はやるつもりないので、後編が来たらやるっていう形で、で後編もう作んねえんじゃねっていうぐらい間が空いてるよね多分ね。もう忘れちゃったのかね。その辺はちょっと分かりませんけど、とりあえず、田舎は読みません。後編が来たら読みましょう。中途半端になっちゃうんで。で、次に陸を受けましたですね。救うものシリーズというのがあるそうで、それをですね、それはですね、自分が教えてもらったとこだと、1、2、3、4、5、6、7話あります。なので、これをですね、まあ、どこまでいけるかちょっとわからないですけど、地道にやっていこうかなと、はい、思います。じゃあですね、行きましょう。救うものシリーズ、曲を変えてですね、行ってみたいと思います。こっちにしよう。救うものっていう題名の話、救うものシリーズ、救うものの巣に、巣は、鳥の巣とかの巣で、あとひらがなで食うものです。はい、行きましょう。救うもの、何年か前にあった怖い話を投下。その時は俺は地方大学の学生で、同じ科の連中とグループでよく遊んでた。たまに混ざるやつもいて、男4人から6人で、女4人。一人暮らしのやつの部屋で集まって飲んでると、よく階段したがる女の子がいた。決まって嫌な顔をする子もいて、ええとする。こっちの子が俺とかなり仲良かった。階段好きな方を B とするが、B も別に電波とかじゃなくて、階段も体験談ではなくて、それこそこのスレで面白い話を仕込んできたんじゃないかみたいな怖い話をする子で、本当は幽霊とか信じてなさそうだった。むしろ A の方が見えるんだと言ってて、 A はいつも B を避けてる感じだった。二人で遊ぶとかは絶対ないし、グループでも距離を空けたがってる雰囲気で、俺はあと一人、A の見えるを聞いて信じてるやつ C は、本当に霊感があったら遊びで階段するなんて嫌なのかもしれないと思ってた。ある日 B と仲のいい男の一人が恐怖スポットの話を仕入れてきてた。車で30分くらいで行ける場所にあるそうで、 B も他の連中も面白がって、その場で肝試しツアー決定。来てない他の連中も呼び出そうってことになって、俺は A に電話した。俺自身は行く気だったけれど、 A は来ないだろうなと思い、これからのあたりに行くってことになったんだ。ただ肝試しだし、他にも来ないやついると思うしと言った。そしたら A は遮るように、それって何か大きな空き家のこと、そのあたりで肝試しって そう、その家の裏に何かあるらしいから、よした方がよくない？てかやめなよ、誰かの家で飲んで会談したらいいじゃん、わざわざ行かなくても。よりによって A に怪談話を勧められて少し驚いたが、仲間たちはすでにノリノリで準備中。いや、みんな行く気だし、 A は気が進まないなら今回は外していいと思うけど。すると A は少し黙って、 B は行くの？行くよ、一番やる気満々だし。そうなんだ、じゃあ私も行くからちょっと待ってて。たまげたことに A は本当に来て B と一緒に車に乗った。結局来れない奴もいて、総勢6人で1台ワゴンに乗って出発した。 B は少し軽快なとこがあって、 A に距離を置かれてるのもあんまり分かってないっぽく、車中で初めは面白そうにおしゃべりし続けていたが、すぐにあくびをし始めた。
バイトとかで疲れてんのかな、眠い。
眠そうにつぶやく B に A が、
寝てなよ、着いたら起こしてあげる。
ありがとう、ごめん、少しだけ寝る。
B は運転してるやつに断ってうとうとし始め、 A は黙って窓の外を見てた。で、着いた時も B は起きなくて、もはや完全に熟睡ってか爆睡。寝かしとくって俺らが顔を見合わせたら、 A が、
連れてくね、後で怒るよ、置いてったら。
で、 B を担ぎ起こして強引に車から出したんだよ。仕方ないから C が背負ってやったんだけど、 A は B の手を掴んでて、他の車のやつらが降りてきたら一番先頭に立って歩いていった。そこにあった古い家は普通に不気味な空き家で、皆は結構盛り上がってうわーとか言ってた。 B は起きないまま、 A は B の手を掴んだまま、いよいよ本番で家の後ろに回ったら、何かポツンと古井戸みたいなもんがあった。近寄って覗いてみると、乾いた井戸の中にちっちゃなワシの人形の家みたいなもんが見えた。なんだって一人が身を乗り出したのと、 A が下がってって叫んだのが同時だった。覗いたやつがビビって体引っ込めた。そのすぐ後にカシャだかズシだか、何か金属っぽいような小さな音がした。
下がって下がって、こっち来て。
A がわめき出すまでもなく、もう何かすごい嫌な感じがいっぱいだった。
カシャカシャガシャズシャって変なジャリジャリした音が、しかしあジャリジャリした音がしかもどんどん増えながら来るんだよ、そのわけわからん井戸の中からこっちに向かって。
もう逃げたいのに体が動かなくて、横見たらやっぱり仲間がへたってるし、音は近づいてきて、姿は見えないけど絶対に何かいたと思う。
俺くん、もっとこっち来て。
A が怒鳴りながら俺の手を掴んで何かを掴ませた。俺が掴んだのを見た A は、今度は少し横でへたってるやつを必死で引っ張ってまた何かを掴ませてる。てかよく見たら、俺が掴んでるのは B の右足、さっきのやつが掴んだのは B の左手、 B の右手は A が掴んでる。 C は相変わらず B をおぶってる。 A は B から手を離さずに必死に他の仲間を引っ張り寄せてた。その後のことはいろいろとよくわからなかった。ただはっきり覚えているのは、気がついたら目の前に何かがいたこと。白いんだかグレーなんだか透明なんだか煙なんだか人影なんだか、何かよくわからない何かが俺らの前にいた。ちょうどそのあたりからガシャガシャガシャガシャズシズシズシズシみたいな金属音が耳いっぱいに響いてきた。いや、こう書くとその煙みたいなもんが金属音を立ててたみたいだけど、そうじゃなかった。俺らは煙か人影みたいなもんの背中を見てて、それが見えない金属音のやつとぶつかり合って止めてるんだって、そういう光景だった。
俺くん、C くん、動ける？逃げよう、早く逃げようよ。
A が叫んで、俺らは必死で体を動かして車へ向かって何とか乗り込んで逃げ出した。 C がハンドルを握る車の中で俺が振り返った時、もう何も見えなかったけど、金属音だけは結構長いこと耳に残ってた。その後、結局帰り着くまで熟睡こいてた B に、何も出なかったから起こさなかったと説明して帰らせた後、みんなで震えながら明け方まで飲んだ。数日後に A を捕まえて経緯を聞いたら、げんなりした顔でいろいろ教えてくれた。あの古井戸がマジで危ない本物だったのは予想通り。家の正面にいる分には大丈夫だけど、裏に回って井戸まで見たらダメだそうだった。問題は俺らを助けてくれた妙な影なんだけど、 A はすごい嫌な顔で、あれは B のなんていうかついてるものなのと言った。 A が B を避けてたのは嫌いだからじゃないそうだった。ただ B にまとわりついているものがいて、それがすごく強くて薄気味悪いものだったんだと。で、初めは B に取り付いている霊かと考えたが、どうしても違和感があって、ある日 B から出てくるそれを見て不意に気づいたんだそうだ。それは B の中にいるんだと。 B があれのいる世界につながってて出入り口になってるのか、それとも B 自体があれの住む場所なのか、どっちかだと思う。 A もよくはわからないようで、とにかくそれは B から出てきてまた戻っていくんだと言っていた。他の霊的なものは全部 B を避けるそうで、多分あれのせいで近寄れないんだと思う。あれは私たちを守ったんじゃないし、 B のことも大事だとかじゃないと思う。ただドアとか家が壊れたら困るでしょ。だから何とかした方がいいのかと思っても、 B は本気では霊を信じていないようだったし、普通の霊じゃないから払えるとも思えなかった。だから放っておいたけれど、自分は近寄りたくなかったんだと A は言った。ただそれが B を深刻な危険から守っているのは知っていた。そしてあの日、俺らが本当に危ない場所に行くと感じて、やめられないのなら B の中にいるそれに守ってもらうしかないと考えてついてきたのだという。あれが守るのは B だけだからね。少しでも離れたら井戸から来てた方に疲れて人生終わってたよ。俺くんも他のみんなも。もう言われて背筋が寒くなったのを紛らそうとして、でもなんだろうな、 B についてるのって結構良くないか。結局守ってくれるんなら、まあ、そう言ったら A は蔑むような複雑な目を向けてきた。あのね、俺くん、お腹に住み着いた寄生虫が羽化するまでは守ってくれるって言ったら、それって嬉しい？なんとなく言いたいことが分かった。 B に救ってるものはとにかく自分だけの都合で B の中に居座ったり顔を出したりするわけで、ひょっとしたら B から何かを奪ってるのかもしれないわけで、いつか自分の都合で B をぶち破って出て行ったりするわけかもしれないわけで、その時には周りも影響するかもしれないわけで、しかも B は本気で何一つ全く気づいていないわけで、放っとくしかないんだよね。そう言って A はため息をついた。井戸から出てきた方もすごかった。神様が最悪の状態になったみたいな感じだった。波の霊能者とかじゃ負けちゃうだろうって思うくらいのやつだった。あんなのと渡り合える B のあれもどうせ何やってもどうもできない。それから時間が経って、俺も A も B も社会人、ふと思い出したんで投稿しました。ちなみに理由は B から連絡があったから。結婚した上に子供も生まれて元気にやってるそうです。 A に電話してそう言ったら、 B が寿命になるまであれがおとなしくしてくれてたからそれが一番いいよねと言ってたところからして、 A は B が今もあれを背負ってると確信しているようです。 普通の霊と違う、そして人間の中にいる何かって何なんでしょうね。いや、井戸の底のミニハウスから来た金属音も気になりますが、どっちでもいいんで、誰か心当たりでもあったら教えてください。余談ですが、 B は階段とともに時々本当の霊体験がしてみたい、一度もないんだよねと言っていました。上の話の前後にも肝試しやらこっくりさん系の遊びやらを試していたみたいなようですが、全敗らしかったです。後に A が言ったところでは、無理だと思うよ、あれは B 本人には見えないようになっているみたいだし、他の霊は霊感のあるなし以前に全く何も B に近づかないから。井戸のあの音はちょっと波じゃなかったから近づこうとしたんだろうけど、だから B のあれも B を眠らせて全力でやったんじゃないのかな。これは想像だけど。そういえばあの夜は A があんだけ叫んだのに B は目を覚ます気配もなかったなと思いました。なお俺はそれより前に B が雑談で、家で一人こっくりさんみたいな何か心霊系の遊びしたけど反応ないし眠くなってそのまま昼寝しちゃった、ああいうのってなかなか成功しないねというのを聞いた記憶があります。いや、成功してたんだったりして、というかだとしたらその時は何が来てたんだか。以上、救うものっていう題名の話でした。はい、デジタレス読み195、やっぱりいい声、あ違う、今日もいい声、やっぱり好きですと。はい、ありがとうございます。はい、あまり言われないんでありがたいことです。で196、おっちゃん来てたと。おっちゃんじゃないです、20代です。はい、こんばんは。おっちゃんもおっちゃんじゃないですから、まだ30代ですからって年頃かと。まだまだだし、まだ明日は7時間予定のオペでみんなうんざりだよと。7時間、きついわ、きついね。はい、で197、おっちゃん今来た、労働頑張ってって、あ30分遅れたと。まあ録音ファイルをアップするんで、もしよかったら。はい、まああとおっちゃんじゃないです。はい、で198、体の中に霊が入り込むこともあるっちゃあるかなと。なんか魂と同化する場合もあるらしい。いいものでも悪いものでも強烈なのがいたら周りの霊がそれを避けることは確かにあると。体の中に霊が入り込む、魂と同化する、もう訳がわからないとこ言ってますけど、でも強烈なのがいたら周りの霊がそれを避けるんだ。やっぱりその力関係みたいなのがあるんだね。避けるっていうか、なんだろう、近づけない。だから大きな円のところに、だからなんだろうな、それがグーってくると、だ力場みたいなものが大きいと、小さいのはそれにただ弾かれるというか、うねんと強いね、磁石のところにね、でまあ反発するようなやつで、うんって力強く持ってても、まあくっつけないみたいな。何言ってんだろう俺、大丈夫かな。で199、おっちゃん拡張って何と。ですね、自分が配信を始めて即、なんかそういう風に言われるようになった一つのあれですね。まあおっちゃんじゃないんですけど、なんだろう、そのゲストを呼んでその人をのことを掘り下げていくっていうことを、なんだろう、その人のいろんなことを拡張していくというふうな意味合いでですね、使ってたはずです、はずです自分結構ゲスト呼んでやってたんですよ、いろいろと。ジータじゃなくてね、GRJ の方で ゲーム朗読実況するの方で、で 17人ゲストを いっぺんに呼んでっていうか1回の配信で呼んで7時間ぐらい喋ってたりとかそういうことをしてた時もあったわけです。で、でそのゲーム朗読実況スレで、まあ、初めてっていうかあんまりその初めてね立ってない人をまあ新人と呼んでたんですけど、その新人の人がどういう人なのと掘り下げていこうよっていう時に、なぜか知らないけど俺が、ゲストとして呼んで話すっていう番組をちょこちょこやってまして、それがなんか知らないけど拡張という風な言い方でですね、言われたんですね。よくわかりますかねこれ大丈夫ですかね。まあ、とりあえずねその人掘り下げていくことをなんかしなきゃ拡張って言ってましたよね、はい、大丈夫、はい、昔から聞いてる人はちげえよって言うかもしれないけど、はい、まあいいや。で次、呪いの部屋っていう、話、救うものシリーズ。まず状況説明から。見える人な女友達 A の言うことでは B の体を出入りしている何か、あ、普通の例と違うものがいる。寄生虫、居候みたいな状態らしい。 B 本人は気づいていないが霊的なものは大抵それを避けるから B は心霊体験できない。とりあえず当時の A が知る限りそれは B を守っていた。でも A が感じる気配ではとても善意の守護ではないっていうか悪い感じらしい。強力な霊と B の何かが戦う時には B 当人は爆睡するっぽい。これ A の推測。なんでも A がもう一人学生時代の友人 F に誘われて二人で B 宅を訪問してきたそうです。何かが今もいるのか、そして何より B の子供は普通なのかどうかが知りたかったと。もっとも帰ってきた後の話を聞くと行くんじゃなかったと言っていましたが、 A によると B は郊外のやや長官なところに住んでいて喜んで迎えてくれたそうです。休日だったので B 夫と子供もいて挨拶したと言っていました。そして結論から言ってやっぱり何かは B の中にいたそうです。しかも A 曰く育ってたと、大きくなってたというか強くなってたというかはっきりしてきてたというか、やっぱり形とか顔とかそういう輪郭は見えないんだけどね、霧だとしたら濃くなってた、人影だとしたら立体的になってたって感じで、気配も強くなってて撒き散らす匂いっていうか放射能みたいなものが増えてたって感じで正直ゾッとした。また A と F が最寄り駅に降りた時から街そのものがひどく嫌な感じが漂ってたそうです。見える人でない F さえも落ち着かない様子で、なんだか変わった感じするとこだね。子供が多い割に静かだからかな。少し早いけどお店入るより B の家に行かない？というほどだったと。 A は B の家に向かう間の短い道すがらに霊的にひどく悪い状態のものを驚くほど大量に見たそうです。ひどい死に方をして浮かばれないんだと一目でわかるのとか、性質の良くない動物霊とかがもううようよしてたと。太刀の良くない正味の霊だけじゃなく怨念じみた空気の塊みたいなものとか、ものすごく古そうな嫌な気配とか得体の知れないものが寄ってきたりして本気で怖かったそうです。街が邪念にまみれてるみたいで怖かった。一人だったら引き返してたと思う。でも F に例の話とかして変だと思われたくなかったし、もう後ろについてきちゃってるのも痛みたいだったから、 B の家に行けばなんとかなると思ってそのまま行った。それで急いで B 宅に着くと、その中には相変わらず何も近寄れないらしく、 B 宅内は B の背負ってる何かの気配が充満してる他は綺麗なもので、むしろほっとしたそうです。 B 夫も B の赤ちゃんも普通だったよ。ただそっち系についてものすごく感受性がない人だった。元からいいのも悪いものも全然感じなくて、だからどっちの影響も受けてなくて、一生こっちの現実の世界だけど関わって生きる人がたまにいるんだよね。 B と一緒に暮らすならそうでないとダメだと思う。 B 夫も赤ちゃんも守護霊が見えなかったから、守護霊もあの家にいられなくていなくなったんじゃないのかな。守護霊いないって大丈夫なんだろうか。 B、2人が B といないときは守護霊が戻ってきてるのかと A に聞いてみましたが、そこはわからんとのことでした。何はともあれ久しぶりに会ったんで互いに近況報告したら、 B の趣味というか怪談好きも健在だったようです。そこそこ新しく立地もよく広々として立派な部屋だったので、 F が褒めると、なんと B 宅は札付きの玉傷物件だったらしく、結構な頻度で住人が変わるせいで、大して古くもないのに B 一家は十何番目かの住人だそうでした。中で事故や自殺が複数あり、他にも不幸があって出て行った住人がいたりして評判の部屋になってしまっていたため、家賃は破格の安値だったとか。不動産屋さんも案内してくれたけど、あんまり進めてこなかったしね。近所の人も知ってて、本当に大丈夫？あのね、何かあったら無理に我慢しないで引っ越した方がいいよ。こんな話して悪いんだけど、その部屋いろんなことがありすぎるから気をつけてねって心配されちゃったよ。でもこの人、 B 夫もそういうの全然気にしてないし、私はむしろ幽霊いるなら見てみたいし、のほほんと笑いながら B は言ったそうでした。でも結局そういうのって話ばっかだよね。うちもう半年住んでるけど全然何もないよ。近所でも事故とか結構あるし、踏切で跳ねられちゃった子供もいたし、気をつけなきゃ危ないのは同じなんだよね。偶然この部屋の人に集中したから呪いの部屋にされちゃったんだろうね。 F はそうだよねとうなずいたそうですが、 A は顔が引きつるのをこらえるのがやっとだったと言ってました。A 曰く、おそらくその部屋は本物の呪いの部屋だったんだということでした。何かのきっかけで悪いもののたまり場になってしまう場所というのがあるんだそうです。霊的な位置関係とか、近くに沼や海があるとか、その方向とか、いろいろなことのせいで悪いものを吸い寄せて溜め込んでしまうポイントができてしまうことがあると。それが建物の中で気密性の高い部屋だったりすると、余計に溜まったものが出てかなくなるの。そこに悪いものが溜まるから、他の場所が綺麗でいられるってこともあるから。そこに B が住み始めたんだよね、いきなり。それはつまり A の表現したところでは、街中のゴキブリとかムカデとかスズメバチとかを全部集め続けてきた害虫でいっぱいの小屋の真ん中で不意に特大のバルサンを焚きまくったようなものだそうでした。そして A はこうも言ってました。 B のことが嫌いなんじゃないけど、二度と B の家にもあの辺りにも行かないと思う。もっと散らばったりして落ち着いた状態になるまで何年もかかりそうな様子だった。 A が言うには、 B の夫と B の子供は大丈夫だろうということでした。一緒に暮らしている限り B の何かの気配が色濃く染み付き続けるから、大概のものは避けていくし、そもそも霊的なものに害を受けにくい性質だからと。現に帰りに B 夫が外出のついでに駅まで送ってくれた時には、道にたむろしてる悪いものはむしろ避けていたそうで、問題はおそらく付近に住んでいる人だろうと。何か後味の悪い話になってしまいました。後味悪くてすまん。俺も何かすっきりしなくて吐き出したかったんだ。多分 A もそうだと思う。 A は見える人だけど、だからって漫画に出てくるスーパー霊能者みたいなことはできないんだと言ってました。絶対に勝てない、何もできないと分かってる者には関わらないようにしている。いちいち手を出してたら今まで生き延びていないと漏らしたのを聞いた記憶があります。ただ何も見えないのに危険な自動的に防がれる B は羨ましくないかと重ねて尋ねた時には重そうにはっきりと首を横に振ってました。絶対に思わない、あんなものに体の中に住み着かれて自分で気づいていないなんて死んでも嫌。うまく説明できないけど、結果として助けてもらったことがあってもあれは感覚が受け付けないとのことです。普通の霊と何が違うのかとの質問に対する答えは情念がないでした。違和感については説明しにくいけど分かりやすく言うとね、霊ってある意味で心がむき出しで存在しているようなものだから、人でも動物でも必ず何か色っていうか思いが見えるんだよ。生きたいとか苦しいとかシンプルなのでも、その情念に基づいてこっちの世界でたたったり守ったりするんだから。でも B のあれはそれが見えない、何か意思があって能動的に動いてるのは分かるんだけど、その源になる思いが一貫して全くない。 B の中から出てくる時も B の中に戻ってく時も、井戸から出てきたものとぶつかってた時でさえ全くなかった。霊的なものとしては絶対にありえないことなんだよ。本当に何なんだろうか。以上、呪いの部屋っていう題名の話。で、次熊にジータレスミ200。あれ、気がついたら右手人差し指が血だらけだと。これカミカミだ。右手人差し指が血だらけ。何をしたの？何をしたら？しかも気がついたらって、恐ろしい。本当に気をつけてください。で、201、おっちゃん眠気とリアルファイトしながら聞かせてもらうよと。多分このレスが読まれてる頃には寝てるから起こしてと。起きてと。はい。眠気とリアルファイト。普通に寝た方がいいと思う。無理して起きて聞くもんでもね。で、202、動画できた。16分10秒の動画はちょっと設定が特殊だから面倒だった。これをスクリーンセーバーに使えば OK。 普通にこの動画を見ると間違いなくポケモンフラッシュで気持ち悪くなりますと。現に目がおかしくなって世界がグワグワすると。危険すぎる。ポケモンフラッシュ16分10秒、それ見ない方がいいわ。で、203、これって何回見ても不思議な例だよねと。俺何回も見てないですけど、とりあえずなんだろう、なんか非常に危険なものを、危険なスタンドが言いますね。本当は危ないですよ。でもよくわからないね。自動で動くスタンドだね。204、おっちゃんさんはじめましてですと。おっちゃんさんじゃないですっていうか、みんずっとおっちゃんって書いてあるからおっちゃんさんだと思われてるよ。おっちゃんじゃないですよ、20代ですよ。あと名前違いますよ。はじめましてなのか分かんないですが、はじめましてですって書いてあるんではじめましてだと思うんですけど、ゲームしながらのんびり聞かせていただいてますと。まあそのご丁寧にしなくてもいいんですけどね。怖いですと。怖いですかね。そうっすか。で、205、201じゃないけどおっちゃんの起きてに燃えたと。まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、はい。206、16体重だって。16分10秒じゃねえ、わかんないの。自分全然そういうのはさっき言ったように何言ってるかわかんねえぐらいもう疎いんで、16対10なんですか。普通のテレビは16対9のワイド、縦横ヒート。16対10、それ変だね。それ16対9だよね。4対3、16対9、16対10。これをスクリーンセーバーに使えば OK で、しかもポケモンフラッシュ、よくわからねえ。さっぱりだよ。 で207同じくと、同じく、ああ起きてに、あといい声って言われて照れるおっちゃんにも言ったと。普通、普通言われないってか、リアルで言われませんしね。あと褒められ慣れてないっていうのがあるんでねえ、それはねえ、照れますわ。はい、で次行きましょう。原発並みっていう話。これなんか話っていうか本当にレス読み的な感じだなはい、行きましょう、原発並み、救うものシリーズ。当時女友達 B の元彼氏 E としますに聞いた小話を思い出してとか。E は一度 B を実家に連れて行ったそうです。そしたら今までの歴代彼女には親切で礼儀正しかった E の姉が B に対しては非常に失礼だったそうな。無茶な因縁をつけて頭からお茶をかけたり、口汚く罵ったり、失礼というよりいじめのレベル。とにかくひどくイライラした感じで、ついに E は姉を台所へ呼び、 B を部屋へ残して E の母と E とで責めたんだそうだ。そしたら E 姉の言い分が、裏のお墓の仏様がみんなして狂ったように暴れて怖がってる、あんな女が家の中にいるだけで私だって嫌だと、こうだったそうだ。 E も E の母も呆れて相手にせず、あまり E の姉が言い張るので近いうちに心療内科へ連れて行こうかと考えつつ、 E は話を切り上げて B のところへ戻った。そしたらなんと B は座布団枕に寝てたんだと。いくら起こしても起きない B にも E の母は呆れ返り、しかも E の姉は追い出せとうるさいので、とりあえず E に告げて B を連れ出させ帰らせた。ここまでなら単なる女同士のいびりなんだが、その後があった。 E の姉が言った通り、 E 家の裏には広めの墓地、その向こうにも寺があり、E が B を車に乗せて走り去った次の日、その墓地で大騒ぎがあったそうだ。一夜にして倒れた墓石数十個、真っ二つになったのやら、ひびが入ったのやら、削り取られたように表面の文字が消されてたものまであり、いくつもの墓石がえらいことになっていたとか。その後 E が実家付近の噂を E の母から聞いたところでは、何でもいくつかの家が何度墓を直しても倒れる、一軒の家が霊能者を頼んだところ、ダメですね、何度お墓を直しても、もうご先祖様を呼び戻して安らかに眠らせることはできません、お気の毒ですが今後の埋葬には別の場所を探された方がいいかもしれませんと言われたとか。B のそれと墓地の仏様が揉めたんだろうか。てか E の姉は見える人だったのか。それと揉めていなくなっちゃった仏様はどこに行ったんだろうと、その話を聞いた後で A に尋ねてみたら、考えたくないから、てかすごい気の毒だよね、マイホームでくつろいでたらお隣に原発が移動してきたみたいな状態だったと思うよ、その人たちにしたら。確かに考えたくない事態だなと思いました。以上、原発並みっていう話でした。で次行く前にジータレス読み208。おっちゃん携帯のゲームはしないのと。携帯のゲーム、まあ、おっちゃんじゃないですけど、携帯のゲームってなんだろう、あんま面白いと思わない、携帯のゲーム。いや携帯のゲームって本当に携帯電話でやるゲームでしょ、全然そそられない。携帯ゲーム機でやるゲームは好きですけどあの PSP とかね、 DS とかね、そういうのはやりますけど、特に今 PSP やってますんで、ゴッドイーターやってますんであれですけど、 あとトリックロジックトリックロジックやってますけど、携帯電話のゲーム全然、あとなんだろう、うん、なんだろうな、その押しずれし、うん、なんか昔自分が中学生かなぐらいに流行ったあのキーホルダーみたいな感じのテトリスのゲームがあったんですけど、ああいうのだったらいいんですけど、ああいうぐらいが面白くてハマりますけど、なんか60種類ぐらいのルールがあるあのテトリスああいうのは面白かったけど、携帯ゲーム全然なんか面白さが分かんねえ、うん、あと なんだろう、なんか携帯電話は電話とかメールやるものみたいな感じで、うん、それでなんか充電したの食われてくるのも嫌だしみたいな感じであんまやんないですねで209、おちゃんいい声って言われ続けてもううんなめだよとまあおっちゃんじゃないんですけど、いい声って言われ続けてるのかな、ここ最近やっと出てきたみたいな感じしますけど、はい、はい、まあとりあえずありがたいことです、はい、照れます。で210、もしもしでやるゲームは微妙なのが多いよなと。いや、いっぱいいろいろあってさ、いろんな人がやってるみたいだけど、そのミクシーね、ミクシーアプリ、見してもらったりとかやらせてもらったことあるけど、まあほんの暇つぶしでちょろちょろってやるにはまあいいけど、まあ、そんなハマるもんでもねえなっていう感じですねそこまでしてゲームやろうと思わない、そのなんだろう、携帯電話でなんだろう、ゲーム好きなんだけど、そこまでして、うん、なんだろう、ゲームが好きだから携帯電話のゲームにはハマらないのかな、ゲームをやらない人にはあれぐらいのその暇つぶしぐらいがちょうどいいかもしれないけど、うん、と思う、おそらく。で211、今日はお茶の声がおっちゃんになってるねと、よくわかんないんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、はい、で212、この前いたこさんが記事にしてた UFO に似たやつ見た、ほう、なんか白い点みたいなのが空でふわふわした後いつの間にか消えてた、風船だったのかなと。空でふわふわした後いつの間にか消えてた、まあ、そのふわふわがどういうふわふわ度合いだったのかも分かりませんけど、ああ、まあ未確認飛行物体って意味では UFO ですけど、ね、はい、じゃあ次行きましょう。次印印なのかもしれないですけど、そういう題名の話、印なのかな、まあいいや、という題名の話行きましょう。スクームのシリーズ、A が B 宅を訪問した時のことをもう一つ話してくれた。そっちはうまくまとめきれなかったのもあり時間かかってしまった。こっちも後味悪い話なんで、俺としては誰かにぶちまけてすっきりしたい。すまないがお付き合い願います。 A が友人 F と共に B 宅を訪問した際、踏切で跳ねられた子供の話が出たことは先に書いた通り、その原因は知らぬが花で、 B は切なそうにため息をついたそうです。辛いよね、小さな子供の不幸って。親御さんは死ぬほど辛いだろうね。私だってこの子が大人にもならないうちに先に行っちゃったりしたらどうなるかわからない。だよねと F とうなずき合った B はふと思い出したように、小学生の頃に同級生に不幸があってね、その子のお母さん反響欄でさ、お葬式に行ったんだけど近寄ったらすごい目で睨まれて、お前が死ねばよかった、なんでうちの子がって怒鳴られて怖かった、でも今なら少しわかる気がするな。しんみり言った B はその時の思い出話をしてくれたそうです。 B の10年以上前の思い出話プラス俺は A からのまた聞きプラス少しフェイクで分かりづらいけど、その話は以下の通り。 B の父親は昔何年か一度は移動して引っ越す仕事をしていたそうです。で、小学校の3年だか4年だかの頃に田舎に住んでた時期があって、ベッドタウン化が始まったところみたいな町で、小学校には転校してきたよそ者と地元の住人の両方が通ってたそうです。ある時 B は同級生の女の子に自宅へ招かれたと。その家は地元の旧家で、他にもよそ者地元問わずに何人かの子が呼ばれてて、単独で来た子もいれば親と来た子もいて、 B は B の母に送られて行ったそうです。大きな立派な家で、地元の小さなローカルな行事の時期だとかで、同級生の兄弟も友達を呼んでいて、そこんちの親戚とかも来てて、ちょっとしたお祭り状態だったとか。酒や菓子や料理が出て、子供たちは遊んで、大人は話をして、日が暮れかけた頃にそこんちの父親が一同を集めたそうです。で、お開きの前にすることがあるから、お姫様だか巫女さんだかの役をやってくれると、子供を募るというようなことを言ったらしい。衣装も道具もあるので、ぜひ新しく越してきたよそ者の子の誰かに頼みたい、これから仲良くしたいからと。結構なひらひらした白い服を見て、 B ははいはいと真っ先に手を挙げ、じゃあ君にとなったそうです。そこの人に白い服を着せてもらい、お化粧してもらって、白い布をかぶり、おみこしみたいなものの上に乗せてもらって、大はしゃぎした記憶があると。B の母も、あら可愛いわよ B と喜んで写真を撮ったりしていたとか。そこんちの父親、つまり当主の説明では、おみこしに乗って近所の社へ行き、担いできた人たちがおみこしを置いて一度離れる。そしたらお姫様はおみこしを降りて神社の中に入って、お供え物とお酒を置いてくればいい。社の中にいれば迎えに行くと。おみこしに B を乗せて何人かの男性が担ぎ、一行は山道を登っていったそうです。はしゃぎすぎたもんだからさ、行く途中で静かになったらすごい眠くなってね、うとうとして気づいたらもう誰もいなかったから、慌てて神社の中に入ったんだけど、もう本気でめちゃめちゃ眠かったもんだから、とにかく適当にお供え物とお酒を置いてそこでダウンしちゃった。後でお母さんに聞いたら、おみこし担いでた人が迎えに来たら熟睡してて、回収しておんぶって戻ってくれたんだって。迷惑かけてってお母さん怒ってた。おまけに家に帰ってから今度は体調崩して寝込んじゃってさ、3日くらい熱が引かなくて、騒ぎまくった上にあんなところで寝るからよってお母さんに叱られまくったよ。B が寝込んでる間、祭りの夜にいた地元の大人たちが頻繁に見舞いに来ていたそうです。特にその旧家の同級生、母はちょいちょい来てくれ、体の調子はどうか、変な夢を見てたりしないかといろいろと B に尋ねたそうです。お見舞いにってお姫様の衣装を持ってきてくれたの。私が気に入ったみたいだから部屋に飾っておいたらいいよって。他にもそこの神社のお守りとかお祭りの時のお供え物とかくれてさ、迷惑かけたのに怒ってなくて優しかったんだよ、そのおばさん。だけどね、 B がようやく熱が下がり回復して学校へ行ってみると、その招いてくれた休憩の子が B 回復の前日に亡くなっていたそうです。 B の母と B が連れ立って葬儀に行ったら、B たちを見た同級生の母が凄まじい勢いでわめき始めたと。なんであんたが生きてるんだ、どうしてうちの子が連れてかれるんだ、バツバツに行くのはあんたのはずだ、因はどうした、などなど正気でない調子でわめかれ、 B の母が例の白い衣装を返そうとすると、同級生の母はさらに激高して、嘘だこんなのは嘘だとわめきまくり、 B と B の母は証拠できずに帰ったそうです。あの時は怖くて泣いちゃったけど、後でお母さんが言ったんだよね、自分の子供が自分より先に死んだりしたら誰だって悲しくておかしくなるのよ、B に何かあったらお母さんだってそうなっちゃうよ、 B が悪いんじゃないから気にしないでねって、今は本当にそうだろうなって思う。 て、 A が俺にしてくれた補足説明含む A の推測、 B の好きな階段って車とかエレベーターとかばっかりだからな、なんで気がつかないのって正直思うけれど、白い着物に白い被り物ってそれお姫様でも巫女さんでもなくて花嫁さんじゃないの。言われて初めてゲットなった俺も相当鈍いと思います。みこしに乗って神様のいる社に運ばれて酒とお供えを一緒に一人で残される、白い着物に白い被り物の娘って言ったらそれはつまり専用の乗り物が実際にあるくらいの古いきちんとしたお祭りなら普通大事な役を新参者の子供なんかに頼まないよね。同い年のそこの家の子がいるのに。その頃は B のあれも小さかったのかもしれないね。熱出して寝込んじゃったってことは。 B 一家はしばらくしてまた転勤のため町を出たそうです。それまで例の同級生の家には徹底的に避けられ、またそこの家は B の母曰く不運なことに事故だか病気だかが相次いで上の子、死んだ子の兄弟が入院したりしてたために忙しそうで声をかけられず、例の白い衣装は返却できずじまいで今も B が持っているそうです。 B は子供を亡くした母親は辛いんだ悲しいんだということを感じて衝撃を受け、今も片付けや引っ越しなど何かの折にその衣装を見るたびに切なくなるそうです。お見舞いで私がこの衣装をもらっちゃってなかったらあの子は助かったかなって思ったりして、なんだか捨てられなくてずっと持ってる。もっとも A の意見ではその古びた白い着物はマーキングだと思った、なんとなくパッと見た時だそうでした。どっしりした絹地で子供が着れば長く裾を引きずるだろうサイズのその着物には全体に細かい精密な何かの文字のような文様のようなものがみっしり織り込まれていたそうです。そしてほんのかすかに残る立ち締めた香のような香りとともに妙に生臭いと A は表現していた、気配というかあっちの世界のものの匂いがしたと。A が言うには同級生の家は B が生還した上になかなか連れて行かれないので、ダメ押しに花嫁の院の婚礼衣装を B の家に持ち込んだのではないかと完全に推測だけどと言ってました。けれども社の主は何か多分 B のあれに阻まれて結局は B を連れて行けず、そして社の主が暴れた結末がそれだったのではないかと。もしそうだとしたらと考えて非常に不快な気分になりました。 B たち新参者の子を家へ誘った同級生の家の子たちはどこまで知ってたのか、そしてまた思惑が外れて自分の子が連れて行かれてしまった母親がどんな気分だったのか、とにかく後味の悪い話だと思います。なお B の母は祭りの夜に撮影した写真を持っているそうな。私も持ってるよ見る?と B が見せてくれた写真は何枚かあり、 A は B に頼んで1枚借りてきたそうでご丁寧に俺に見せてくれました。白い着物の幼い B に巻きつくような何本かの黒い線が写ってる写真を。ピンボケの木の枝が写り込んじゃって心霊写真みたいでしょと B は言ったそうですが、木の枝よりは黒いでかい手が B を掴んでいるように見えました。ついでに B の姿の輪郭の外回りがグレーっぽくぼんやりして見えるのは白い着物を着てるから B 段というよりは、あの井戸のミニハウスの一見で見た物のつかみどころのない姿に似てるような。 B の母は数年前友人に誘われちょっとしたおふざけで霊能者にその写真を見せたことがあるそうです。霊能者は、この少女は強い強い山の霊に見入られています、気の毒ですが次の誕生日を迎えることはないでしょうと言い切ったとか、今は大学生ですよっていうのが気の毒で、はあそうですかって帰ってきちゃったと B 母から聞いて
二人で吹き出しちゃったと B は言ってたそうです。
憶測ばかりのはっきりしない話でなんだが、なんだが、以上です。
以上で、次行く前にジータレス読み213。おっちゃん、クリムゾンの迷宮読むから四季読んでよ。関係ないけど血は止まってたと。クリムゾンの迷宮読むから四季読んで、クリムゾンの迷宮、読むってどういうこと？配信するってこと？四季、四季、自分漫画で読んでるだけなんですけど藤崎龍の絵が好きだからという理由で、方針演技も好きで読んでたんで。クリムゾンの迷宮読むから四季読んでと。四季ってどれぐらいなんだろう、原作は。全然わかんないけど、でも俺そっち読んじゃったら漫画読む、まあ、それで漫画読んでも別にいいっちゃいいんだけど、四季かよ、四季買わなきゃいけないんだな。そうすると小説朗読かで214、ちょっと考えておきましょう。わかんない、本当にやるかどうか。突然猫たちが天井を見たと思ったらいきなりバチミシッとラップ音。今キッチンを2匹で凝視してると。何、何なのと。今日は3階の方は留守なのにと。あわわわわって書いてあるんですけどまあ音鳴ったら猫はそっちの方を見たりしますよね。なんだと。でじーっと見てると、ラップ音。うちの場合な、うちの場合古い家で木造木だから平気でバチとかミシとか鳴るんですけど昔からだから全然気にしないですけどね。2匹で凝視してるんだ、可愛いって。それを見てたら大丈夫です。で215、お茶やばいよやばいよ、眠気が絶頂だよと。寝ろよっていう、うん、冬山じゃねえから寝ても大丈夫です、知りません。で216、やばいよやばい、まだ見続けてると。書き込みから7分経過しても見続けてると。長いね、長いっすねいるね、いるわ、そりゃそりゃ何かいますわ、もうちょっと見ててください、はい。で次行きましょう。217、四季の原作はかなり長いよ、おっちゃんの朗読楽しみにしてるねと。かなり長いとかやめてくれよっていうマジかよ、俺なんかやるの決定してるみたいだけど、俺やるか分かんないよ、買わなきゃいけないしね。であとさ、もう人が出まくるでしょ四季って。だって漫画でももうわけ分かんないよ、言っとくけど俺誰がどうなっちゃってんのよこれって、人いっぱいじゃねえかって。四季、四季ね、どうしようかなっていう感じです、こう言ってる時は多分やりませんで、次指輪っていう題名の話、スクーモのシリーズ。じゃあ行きましょう。指輪、実は学生時代の話はもう一つあり、それについて最近分かったことがあって話がまとまったんで。とかこっちは井戸の一件同様、俺の直接体験が入ってきます。B の学生時代の元彼の E の話は前に書いた。 E は俺らの遊び仲間じゃなかったんで井戸の一件には絡んでない。 B とは卒業直前あたりで就職のことで行き違って別れたと聞いてる。ひょっとしたら今も B を出入りしてる者の存在は知らないのかもしれない。学生時代 E からもらった指輪を B が仲間内で披露していたことがあった。金銀組み合わせの指輪で、仲間内の女子が言うには結構いいものらしかったが、 A がすごい微妙な様子だった。井戸の一件の後だったので、俺は後でこそっと
あの指は何かあると A に聞きました。
うん、まずいかも。でもどうしよう。俺くん、お祓いできる人とか知らないよね。
俺は A の他に見える人の本物は一人も知らなかったので、そう言うと A は平行した様子で、 A は自分が見える人だが経験則で危ないものを避けてきただけで、霊能者などの知り合いはいないらしいです。
それに B も貸してくれないよね、お祓いとかするところに。
B 本人連れて行ったらまず B のあれと揉めるかもしれないし、かといって指輪が霊的に危ないなどと言ったら B のことだから、それこそ面白がって花見離さず持ち歩くのが俺にも想像できた。
ま、B はあれがいるから大丈夫なんじゃん
と俺は言ったが、 A は複雑な顔で、
うん、っていうかちょっとね
と言い、それで会話は終わりました。次の日、大学内で A が事故って怪我をした。捨ててあった何かのガラスでざっくり切ったとかで、大学の保健管理センターへ運ばれた A は、その時一緒にいた同じ科のやつに、自分の荷物は最寄りの工事室に置いといてくれ、後で取りに行くからと言ったらしい。で、事故の後にそいつと俺が出くわして話した。財布とか貴重品はさすがに放置じゃまずくないかということになり、俺が預かっといてやることにした。工事室に行くと誰もいなくて、 A のカバンがポンと椅子の上に置いてあった。見覚えはあったが、他のやつのだったらまずいし、失礼して中を開けて何か氏名のわかるものを確認しようとした。そしたら財布の入ったポケットの中に一緒に小さなビニール袋に入った指輪が見えた。前日 B が皆に見せまくってたのとそっくりのが。
え、なんでこれ B の指輪か、どうして A が
と思ったが、単に同じものを買ったのかもしれないし、まあひょっとしたら A が思い切って無断拝借してお払いに持ち込むつもりだったのかもしれないとも考え、とにかく財布の中の免許証を確認してカバンを持って部屋を出ようとしたら、後ろからニャーって声がした。振り向いたら窓枠のとこに灰色っぽい猫がいた。にゃーってもう一度鳴いた猫がひょいっと窓から外へ降りてから少しして気がついた。さっきいなかったよな猫。それでここ4階だよな。外に木の枝とかあったっけ。慌ててカバンを置いて窓に駆け寄ってみると、窓の外には何もない。木の枝が張り出してもいないし、建物の外側のどこにも猫はいないし、もちろん落ちて死んだりもしてない。4階くらいなら飛び降りて逃げられるもんなのかと思いつつ、戻って A のカバンを手に持って仰天した。絶対さっきまでなかった派手な先傷がカバンについてた。ダメ押しにもう一度、足元でニャーって声がするに至って、ようやく俺は A がしきりに気にしていた例の指輪が俺の持ってるカバンの中にあるんだという事実に気がついた。ゾクッと背筋が寒くなったところへまたニャー、さらにガリって音が続いた。見下ろすと俺の靴ひもが結び目のとこで何箇所か裂けてた。もちろん猫はいない。ニャーニャーニャーとかなりの至近距離に聞こえるその声は、なんだかだんだんと嫌な感じになってきた。冷や汗をかき始めた俺の周りをうろうろしてた鳴き声にボソッと暗い感じの人間の声が重なった。
なんか死んじゃえ、死ねばいいのに。
エコーをかけたような変な声だった。硬直した俺はとっさに大急ぎで携帯電話を出して速攻で電話をかけた。プルルプルルと呼び出し音が鳴る間も足元で見えない猫が鳴いてた。靴やカバンがガリガリ音を立ててチラッと見下ろすと、床にもなんだか傷が増えてきてるような気がした。ガリッと衝撃があって足首に痛みが走ったのと同時くらいに電話がつながった。
はい、もしもし B か、あのさ、俺だけど、A のこと聞いた。
ありがたいことに B は学内にいた。急いで A の怪我の件を説明し、荷物を預かってくれと頼むと B は快諾した。電話を切った俺は A のカバンを持ってダッシュして B と待ち合わせた場所へ向かった。エンドレスに足元から聞こえる猫の鳴き声に混ざってポソポソと死んじゃえとか死ねばいいとかつぶやく女の声がし続けた。建物を出たあたりでしっと足の間を通り抜けるような感触がして、足がもつれて思いっきりこけて止めてあった自転車に突っ込んだ。
うわー、俺くん大丈夫？
待ち合わせしてた自販機のところから大声で言いながら B が駆け寄ってきた。
俺くん手、それに足も血が出てんじゃん。
B が騒ぎながら俺に手を貸してくれ、荷物を持ってくれて、気がついたら猫の声も変な女の声もしなくなってた。ただ後で確認したら、やっぱり足の傷は自転車の金具で切ったんじゃなく爪で引っかかれた傷でした。 A の怪我もそれほどひどくはなく、 A のカバンの中にあった指輪は A が B から借りたものでした。同じようなのがどうしても欲しいからお店で見せて、こういうのが欲しいというのの見本にしたいと言って借りたそうで、ただ俺がカバンを B に預けた話をすると A は
あ、そう
と言ったきりで、猫と女の声についても何も説明してくれなかった。今になって俺がこの話を思い出したのは、最近 A が B 宅を訪問した時の件があったからでした。 B の部屋の話、白い衣装と神社の一件の話を聞き、 B の中にいる者は B を守るだけで悪霊退治をするわけではない、周囲の人がとばっちりを受けてもたたられても B が無事なら何もしてくれないということを知って、急に気になったのがこの一件だった。俺はこの後B と指輪の話をしたことがある。 B はその時 A から返却されたその指輪をはめてた。
A が同じようなのが欲し A が同じようなのを欲しがってたけど見つからなかったんだよね。あれ E が親戚の子に選んで買ってきてもらったんだ、買ってきてもらったんだって。
で E に指輪を選んでくれたその女の子が E の在学中に亡くなってるんだ。E が葬儀に出たと言っていたのは確かこの一件の少し後だった。当時は俺が女の声を聞いた時には生きてたわけだから無関係だと思ってた。あの一件は B の手元に指輪が戻って B には何も起こらなかったことで片付いたつもりでいた。でも今考えてみるとどうしても気になって先日改めて A に聞いてみた。A はものすごく迷っていたが、やっぱり黙ってるのがしんどかったようで、しつこく聞いたら最後には話してくれた。黒だった。その親戚の子、E が好きだったんだと思うよ。どこで呪いの方法を見つけたのかは知らないけど、実際に猫を殺して本格的に呪いかけるくらい B が憎かったんじゃないかね。俺が聞いたのはやっぱりその子の声らしかった。 E から指輪をもらう女に対して死んじゃえとつぶやいて猫を殺した時の声なんだろうと俺は思った。そして A が心配してたのは B が呪われることじゃなかった。 B の中にいるものの性質をかなり正確に把握していた A は、動物を殺して形を整えて行われた呪いの帰りを気にしてたんだった。
私も俺くんも大怪我じゃなかったでしょ。呪い自体には人を殺すような力はなかったんだと思う。だけど
B にはあれがいたから、 B をターゲットにまっすぐ飛ばされたものをあれがまっすぐ打ち返した時に加速がついちゃったんだと思う。A はそれ以外は何も言わなかった。多分当時の A は指輪をどこか霊能者のところへ持ち込んで呪いを外してもらおうと考えてたんだと思う。正直 A と話してから少し気持ちの整理がつかなくて混乱してる。
俺が B を呼んで A のカバンを渡さなかったら E の親戚の子は死ななかったんだろうか。 B に A のカバンを預けたと言ったとき、 A が取り戻そうとしなかったのはもう間に合わないと思ったのか、怪我して怖くなったのか、俺はわからない。いずれにせよもう何年も前の話だ。 B は何も悪くないんだろう。普通に彼氏からもらった指輪を喜んでただけで、少し大雑把だけどいい子で、同じものを探すのに貸してと言った A に心よく指輪を貸し出してくれるようなやつだったわけで、でも俺が悪いんだとも思いたくない。 A も俺も巻き込まれただけじゃないかって気持ちが消えない。同時に猫を殺して呪いをかけた女の子は確かにゾッとするけど、相手が B でなかったら死人は出なかった話だったんだと思わずにいられない。 A が複雑な顔で何もできないんだよねって繰り返す気持ちが初めてまともに分かった気がした。以上、指輪っていう話でした。で次行く前にジータレス読み218、式ぐらいだと図書館にあるんじゃねと。図書館で借りてくんのかよ。図書館行ってねえな全然。まあこんだけ漢字読めないのでわかると思いますけど、本を読まないね全然。昔は結構ね本読んでた。本っていうかあの小説をね、あの一回ハマってっていうか、いい時間つぶし、その大学行くのに暇だったんで、ラジオ聞きつつわざわざ小説を読みつつみたいなでいろいろ読んでたんですけどね、今トーンと読んでませんね。はい。で219、おっじゃなくてサンマーメンの人こんばんは、今から聞くと。今から聞く、ありがたいです。はい。まあ、サンマーメンの人でもないですけど、サンマーメンを知ってる人ではありますね。そうだからあの辺かっていうね。で220、ごめん聞いてなかったと。何を聞いてなかった、どういうこと聞いてなかったって、何を聞いてなかったのよくわかんないですけど、はい。で221、たまに活字禁断症状出るよねと。活字禁断症状、俺散々やってっからね、散々やって読んでるからね、なんかね今はそっちの方で満足してるっぽくて、あんまり小説、なんか映画そのになったやつの小説、もう原作の小説を読むとかは嫌いじゃないんですけどね。てかね全部背表紙真っ黒ほとんどそうじゃない。それ以外はダン・ブラウンのやつがあの好きだったんで、まあ普通にミーハー的な感じですけど、ダヴィンチコードから天使と悪魔行ってパズルパレス行ってって普通に、そうやっべえ普通に面白いと思って、自分はねあんまり読まない人なんで、あれあのダン・ブラウンで全然普通にいいんですけど、そう。それであとはもう角川のホラーのやつばっかり高校から大学の時は読んでた気がする。高校は読んでないか、大学かなそう、そこでクリムゾンの迷宮があって、これは楽だと、いうのがあったんですけど。で次融合体っていう話、救うものシリーズ融合体いきましょう。8月にものすごいことがあったんでまとめました。以下フェイク込みなんで辻褄が怪しいところもありますがどうぞ。最初の井戸の話の時に書いた大学時代の仲間内の男子 C、 こいつから連絡があった。 B が最近時間ができたのか懐かしくなったのか知らんが、昔の友人にちょこちょこ連絡してて C も電話で話したそうだった。で B と話して昔の井戸の一件を思い出して職場でネタにして喋ったそうです。そしたら職場の女の子に呼び出され、その子の知人の男20代後半、俺らと同年代に会ったと。そいつの要件をまとめると、やばいものに疲れてる知人がいる、坊さんも神主も霊能者もダメだった、その B さんの力を借りたい、連絡を取ってほしい、詳しく教えてほしい。 C は井戸の一件しか知らない、つまり B のそれに守られた記憶しかないので、気軽に受け合い、ついでに他にもよく知ってるやつがいると俺と A を推薦したそうです。俺と A は話し合って2人連れ立って C とその男 H に会った。指輪の件、白い着物の件、B 宅の件を一通り説明し、 B についているものは B 当人にも他の人間にも制御できず、また悪霊や呪いの類は跳ね返すだけで払ってくれない、周囲に被害が出るからやめておけと告げた。どうやら H も見える人らしく、 A が B 幼少時 with 白い着物の写真を見せたら、即座にはっきりと表情が固まった。
すごいねこれ、この子マジで生きてるの、今も。こっちの何、山神様とか、こんなんに狙われても大丈夫なわけ？これなら本気でいけるかも。
A は本気になったようで、俺らがやめろと言うのには取り合わず、しきりに B についてるあれについて尋ねてきました。 A は戸惑いつつも他の見える人の意見を聞いてみたかったようで、さらにざっと説明をしていた。見えない俺にはよくわからん感覚的な言葉が多く、硬さはこうバキンっていきそうな、そうじゃないし、寒いとか擦れてるとかもなくて、ただこうゾワッとするだけで、そこにあるのになんでみたいな変な印象の、え、本当に、じゃあザリザリ擦ってるみたいな感じはある？それもないです、スルンとして侵食もしないしできないし。こんな感じの意味不明なやり取りの末に H は、俺も全く見当がつかないと首をひねっていました。その後はもう一度、本当にやめた方がいいと俺と A から念押ししてお開きにしました。数日後の土曜日に A から電話が来ました。 B がこれから C と会うから来ないかと言ってきたそうです。出る家があるから、よかったら A と俺にも声をかけて来いと C に言われて A に電話をよこしたと。たまげて家を出、 A と合流して B に指定された待ち合わせ場所に行くと、そこには H が車で待ってました。 H はニヤニヤしながら、悪いね、 B と C は後から来るから乗ってくれよと言い、車中で説明をしました。こいつ C に頼んで B に連絡を取って約束したそうです。知り合いの家が出るから来ないって言ったら2つ返事だった。いいご主人だね、昔の友達と肝試し、いいよ、羽を伸ばして来いって、子供の面倒を見てくれるって、あんまり時間ないから急がないと。 H の目的地は高級住宅街の塀に囲まれたでかい豪邸でしたが、車が止まった時には俺の横の A は硬直して真っ青でした。悪いね、大丈夫だよ、俺ら部外者だし、出入りしても手出さなければね。 H に促されて渋々降りた A はその豪邸を見上げて、引きつった顔で H を見ました。
本気で？
まあね、ここんちの奥さんが俺の母親の幼馴染、息子が完全にイカれちゃってんだよ。
何言ってんの？その人が助かったって周り中に散って広がるだけじゃ。
俺も考えたし、出られないところに押し込めてやり合ってもらえばいいんだろ、勝敗つくまで徹底的にさ。二人が言い合ってる間にドアが開き、中から中年のおばさんが出てきて俺らを招き入れました。どうぞと通された部屋にいる男を見て思わず硬直しました。壁向いて立った横顔は白目向いて天井を見上げて、唇の端が少しだけ上がってニヤついてるみたいで、どこか壊れたような形相でブツブツブツブツ何かつぶやき続けて、うまく言えないけどその目つきが本気で怖い。 実はこれがうちに出る悪霊ですって言われたら信じたと思う。俺もドン引きしたけど A はもう真っ青でした。元はどこに？ A が聞くと H は少し疲れたような余裕のない顔で笑って、そこが一番まずいんだよね、わかんないんだよ、気がついたら拾っちゃってて。後で二人に聞いたら、そこんちの息子愛についていたのはなんだか複数の人の霊が怨念をつなぎにして融合したようなものだそうでした。様子から言って長いこと生き物でなく物についていたとわかる状態で、本体というかよりしろというか、それが愛につく前にいたものがあるはず。それが除霊するときに手がかりというか土台になるらしいです。なのにどこで取り憑かれたのかわからないために除霊の手がかりがなく、霊能者に無理だと言われたそうでした。 H の答えを聞いた A はさらに怯えたような顔をしていました。この人大丈夫なの？何かやっちゃったとかはないの？ああ寸前まで行ったことはあるかな。今はとりあえずちょい前に来てくれた人が体に避けつけて押さえてるから。そんな感じの怖い会話の途中で外から車の音がしました。 C が B を乗せてきたのですが、案の定というか怖いことにというか、 B は車中ですでに熟睡してました。 H が C から B を引き取り、抱えて奥の部屋へ連れ込み、床に寝かせて毛布をかけました。後から愛をそこんちの奥さんが連れてきて、熟睡中の B とうつろな目の愛を残して俺らは部屋を出ました。考えてみりゃ眠ってる既婚女性とおかしな男を一つ部屋に入れたりしてとんでもない話です。なぜかその時は H の全く戸惑いのないテキパキした態度と、 B は何があっても無事という考えが当然のこととして頭の中にあったため、ゆいゆいダクダク読めないと従っていました。ドアを閉めると H がドアに背をつけて廊下にあぐらをかいて座りました。 A が俺にしがみつき、奥さんが足早に廊下を戻って引っ込んで少しして、部屋の中から凄まじい破壊音が響き渡りました。壁が柱がぶっ壊されてるんじゃないかってくらいの轟音に混ざって、ガシャンパリンとガラスか茶碗が割れるような音。俺はぎょっとしましたし、 H は揺れるドアに背中を押し付けて座り込んだまま動きませんでした。 C も何か H から聞かされていたのか、落ち着かない様子ながらあまり慌てた様子もなく、どれだけの時間が経ったのか誰も動かずに待ち続けて、ようやく中の音が小さくまばらになってきた時、すぐ内側から誰かが揺すってるようにドアがガタガタっと揺れ、鋭い焦りまくった切迫した男の声が聞こえました。おい助けてくれ、お願いだ、助けて、開けてくれ、早く早く、ここを開けてくれ。 A が顔を上げて H に向き直り、ねえもういいんじゃない、開けて出してあげようよ。ここで俺もハッとして、おいさっきの人承知に帰ったんじゃないかと言葉を添えましたが、 H はギッと俺たちを睨みつけて、まだと言いました。それからさらに時間が過ぎ、中から全く音がしなくなって、やっと H は立ち上がりドアを開けました。中は H が B を寝かせ I を入れて出た時と全く変わりありませんでした。壊れたものも動かされたものもなく、ただ B が部屋の真ん中で大の字になって寝てるだけ。あの破壊音を立てたと推測できるものの痕跡一つなく、そして部屋の隅にうずくまって震えていた愛に H が駆け寄りました。おい愛、俺わかるか。あ、H、目が焦点を結ぶと愛は取り乱した様子で、しかし初対面の時よりはるかにまともな様子で H につかみかかりました。 H、 化け物がいたんだ、本当だ、俺に化け物が襲いかかってきて俺を殺して。おいおい、いくらか安心した様子で H がポンポンと愛の肩を叩いていさめた。その時俺の横にいた A がふらりと傾いたのが視界に映った。 慌てて受け止めた俺に H が、あ、ごめん、リビングに連れてってあげて、ここが辛いでしょと言った。 C と一緒に A を運んで廊下に戻りながらやっと気がついた。さっき H と喋ってた I の声、破壊音が止む前に部屋の中から聞こえた声とは全然違う声でした。その後 A が目を覚まして動けるようになり、眠り込んでる B を A 宅へ移した上で B の夫を呼び、 A が B を引き渡しました。故意に疑われると嫌なので、俺も H も C も男は全員席を外しました。 B の夫は怪しむ様子もなく、爆睡してる妻を引き取っていきました。あ、またですか、すみません。ひょっとしたら知ってるかもしれませんけど、睡眠障害とか言うんですかね、突然パタンと寝ちゃって目が覚めないことがあって、これの母親から小さい頃はよくあったって聞きましたけど、結婚してからは年に1回もないし、病院で検査しても異常ないし、本人覚えてないけど、ガスだのなんだの危ないものは必ず寝る前に止めてるし、子供といる間は起きないし、倒れてるとかじゃないから問題ないんで、俺は気にしていないんです。面倒をかけてすみません。連絡ありがとうございました。A 曰く、ガスとか火とかは絶対に大丈夫だと思う。 B が止めなくても必ずあれが何とかするから。赤ちゃんいるとないってのは意外。 B が子供できてから危ない場所に行ったり危ないもの買ったりしなくなってきたのかな。 H 曰く、さすがに赤ん坊放置して熟睡を